私はのほほん探偵社の探偵、のとまみこ。ある日、私と助手のようこちゃんは所長宛に来た招待状を持ち出して豪華客船の船上パーティーに参加したの。途中で知り合ったワイン好きの渋いおじさんにエスコートされて、乗船した私たちはびっくり。なんとその船、実は大金が動くカジノ船だったの。そんな時、携帯電話を残して陽子ちゃんが忽然と消えてしまった。もしかして陽子ちゃんの身に何か。
落ち着きたまえ、大丈夫だよ。あのお嬢さんだって子供じゃないんだし。
いえ、子供です。特に体型が。
ああ、そうか、言われてみればそんな気もするな。
気がするんじゃなくて揺るぎない事実です。
わかったわかった。とにかくここは船の中、海の上だ。完全に人が消えるなんてことはありえないよ。
でもそれじゃあどこに行ったんですか。
こういう場合、考えられる可能性は3つ。まずはアクシデントで海に落ちてしまった。
陽子ちゃん、タイタニックみたいに船の先端でポーズを決めるのが夢だって言ってたから、あり得る。
二つ目は自らの意思でいなくなった。
普段は古い事務所で貧乏ご飯、それに比べてこの船はきらめくシャンデリアに豪華な料理、帰りたくなくなるのも納得かも、あり得る。
そして3つ目、何者かに連れ去られた。
船内で迷っていたところを迷子と間違えられて迷子センターに、あり得る。
一体どんな子なんだあのお嬢さんは。
よくわからない子なんですよ。
君も十分わかりづらいな。
とにかく警察か海上保安官に連絡しなくちゃ。
いや、下手に騒ぎを大きくするよりもまずは君と私で探した方がいいだろう。君は探偵だろ。
でももしどっかで一人ぼっちだったとしたら、きっとペソかいてるんじゃないかな。あの子お邪魔だからさ。
なら早く探してやらないとな。
そうだね。よし、待っててね、ヨコちゃん。
みんな聞いてくれ、この番組は集英社の提供でお送りします。
おまかせ探偵のとまみこ。
お、ま、た、ん。
小杉さん、早く陽子ちゃんを探しましょうよ。何か手がかりを。
お、これは。
あ、これはうちの情報屋さんのレポート。陽子ちゃんがいつも持っているやつだ。廊下の奥に向かって点々と散らばっているみたいだけど。
そうか、女子くんは君に居場所を知らせるために紙をばらまいたのか。
おお、ということはこれを追いかけていけば陽子ちゃんにたどり着けるかも。
やってみよう。
うん、じゃあ1枚ずつ読みながら進んでいこうね。
よし、
行くよ。
いいよ。
小杉さん、
うん、
コードネームカルボナーラさんから。
おお、
はい、どもどもの登さん、陽子さん、こんばんは。
こんばんは。
僕がいつも通る道に、おこと教えますと、すべてひらがなで書いてある看板があるのですが、僕はこの看板を最近までとんでもない読み違いをしていました。もう察していると思いますが、そうです。男教えますと読んでいました。何年もの間ずっとです。ところが先日、友達とこの看板の前を通った時、この看板面白いよねと言ったら、おこと教えますの何がと言われ、初めて気がつきました。人間の先入観ってすごいですね。一度そう見えたらずっとそう見えちゃうんですから。お二人は長い間勘違いしていたことってありますか。
ああ、
男とおこと間違えちゃったんだって。
まあ間違いすぎちゃいますね、安いけど、
うん、
本当に男を教えてくれるんだったら今から。
小杉さんは、あの待って、教わりたい人はいっぱい小杉さんにいると思いますよ。
え？
教わりたい人はいっぱいいると思うけど、小杉さんが教えてもらうことはもうないじゃないですか。
それがね、
うん、
意外と落とし穴があって、
うん、
まだ知らないこと
がある。何を知らないの。小杉さんに知らないことがあるなんて。
あるよ、たくさん。何についていろいろ教えてくれるのか知らないけどさ。だけど男を教えますって言われたら一回行ってみたいじゃん。
まあまあ、男ってくくりもぼんやりしてますから ね、
ね、どんな先生なのかね。
うん、でも私も女を教えますって書いてあったら、うん、すっごい行ってみたい。
本当、
うん、
教えてやろうか。
何教えてくれんのさ。
それは秘密だよ。
じゃあ、
それは秘密だよ。
じゃあもう恥ずかしくなってきただろ。わかんないよ。なんでだろうな。
うん、
いや、うん、そうそう、そういう話じゃなかったけど、まあもういいか。あ、なに、そろそろ横ちゃん探しに行かなきゃいけないの。
そうだよ、
そうだった、そうだった、そうだったね、うん、じゃあ今日はここら辺だね、
うん、
はい、じゃあどんどん先進んでいきましょう。
そうだな、何が待っているかわからないから。
そうだ、高森ちゃん、急ぐざます、アイブリが始まるざます。
待ってよママ、そんなに走らないでよ。
何言ってるざます、今日のアイブリはいつもと違うざますよ。超かっこいいゲストキャラが登場するざます。さあロビーに急ぐざます。
小杉さん。
いいよおじさんで。なんだい探偵君。
ヨーコちゃんを探す前にさ、ちょっと寄り道しますかね。
寄り道？
うん、
寄り道好きだけど。うん、
うん、その寄り道かどうかは分かんないけど。
そうだな、
うん、
ジャシ君も大事だが、アイブリも大事だ。
ですよね、
うん、
さすがアイブリマニアの小杉さん、話が分かる。
よし、ロビーのテレビを見に行こう探偵君。
おまかせ探偵元まみこ。
そうです、 0.5 ゲ、
昼の奥様よろめき劇場、愛のブリザード第12話。
前回までのあらすじ、天涯孤独のメイド吹雪は彼女に憎しみを抱く大富豪の令嬢蘭子の仕向けた男たちに襲われそうになっていた。
恨むんならランコとかいうブルジョワのお嬢様を恨むんだな。
なんですって、そんなランコお嬢様が。
ヒヒヒ、さあもう逃げられねえぜ。
やめなさい。
誰だ。
か弱い女性を怖がらせるなんて最低ね。
なんだと。
レディーには優しくするものよ。社交界で習わなかったの。ま、あんたたちみたいな連中は幼稚園からやり直さないとダメだけど。
なんだと。ぐわ、
あなた今よ、私の後ろに隠れて。
あなたは。
私はハリケーン風花、よろしくね。
ハリケーンってあの世界三大財閥のハリケーングループの。
調子に乗りやがって、俺様を舐めるとどうなるか教えてやる。
あんたの汚い顔なんて犬でも舐めないわよ。
こいつ。うが
っ。すごい。たった一撃で。
ブラジルに留学していた時に習ったカポエラよ。
あの、危ないところをありがとうございました。
あなた竜巻財閥のメイドさんね。パーティーで一度見かけたことがあるわ。
そうですか。私雪山吹雪と言います。
そう、吹雪さん、どんな戦いかは知らないけれど、運命はいつでも立ち向かわなければ切り開けないものよ。立ち止まってはダメ、いいわね。
はい。
吹雪さん。
つむじさん。
ロミオのご登場みたいね。
ジャンプコミックス魔人探偵堂上ネウロコミックス最新14巻では、ネウロ VS サイの決着がついにつくぞ。誰も想像しなかった最悪の結末とは何なのか。バトルもドラマも最高潮の14巻は現在発売中だ。
随分変わったロミオ様ね。
そうですね。
それじゃまたどこかで会いましょう。
ありがとうございました。
風花によって救われた吹雪、それは 一陣の風のような出会いであった。
うわ、ムカさんってば素敵
ですよね。なかなかいいキャラでしたよね。超かっこよかった、どうだった小杉さん。
ちょっと待って、今もう
泣いていらっしゃるわ。
人泣いてるの。止まんなくてね、
感動しちゃった。
もう本当にもう毎回これ見るとね、もうその後どうしようもないんだよ。もう
分かりますわ、
小杉さん。
切なすぎるよな。
だよね、私
が分かるよ。
もうなんかね、いつも聞いてると、うん、なんかあるメロディーが浮かんでくるわけ。
うん、どんなメロディ
ー？愛のブリザード、愛のブリザード、私の前でそんなにブリブリしないで。笑うとこじゃないんだよ。
もう失礼します。失礼いたしました。
なんか。ブリザードって感じするだろう。
うん、私今聞き惚れた小杉さんの声に。
素敵です。花子ぶ大丈夫？
大丈夫だ。そうだ。アイプルで気合注入したところで捜査再開だ。
了解。ま、もう場所はなんとなく見当がついてるんだけどね。
おまかせ探偵のとまみこ。おまかせ探偵のとまみこ。
ようこちゃんのレポートが散らばっていた方向と船内で身を潜められそうな場所を合わせると、そこから導き出されるのは船の機関室。
あっ、のとさん、ほれね、ビンゴ。どうしてここだってわかったんですか。
ようこちゃんがレポートを巻いてくれてたからね。助かったよ。
私そんなことやってないですけど。
あ、そうなの。
おっと、おしゃべりはそこまでだ。
痛い、引っ張らない。
知恵を働かせて仲間の居場所を探し当てたと思ったろうが残念だったな。
いや、それほどでもないっすよ。
本当さん、褒めてない、褒めてないから。
だが麻薬の取引現場を目撃したのがまさかのほほん探偵社の助手だったとは。
手間が省けたということか。
この戦場パーティーにあののほほん探偵社の所長がやってくると聞いたとき、俺は興奮したね。お前を消せばこの世界で名前を売ることができる。これはチャンスだってな。
お言葉ですが、私は所長。
それにしてものほほん探偵社の所長がこんなに若い女だったとは意外だな。
あ、そっか、これはひょっとして。よし、
そうです、私が所長です。
のとさん、棒読み。
でも困ったな、ようこちゃんはナイフを持った男に捕まってるから下手に動けないし。
大丈夫、僕に任せてくれ。とまえ、
ほんと？
おい、お前、僕らと人質をかけてゲームをしないか。
ゲーム？
何も面白いこと言ってないよ。
いや、そう来たかと思ってな。なるほど、それなら受けてやってもいい。
いきなりゲームって意味わかんないんですけど。
ま、受けざるを得ないだろう。のほほん探偵社の社長はマーシャルアーツの達人だ。正面からやり合っても勝ち目がない。
あ、そういうことか。でもうちの社長ってやっぱり何者。
ゲームはノットワンハンドレッド。僕と探偵君、そして男の3人で行う。3人で順番に1から順番に数字を言いながら用意された飲み物に毒薬を入れていく。100を言ってしまったら負けだ。
ほうほう。
なお、数字は一度に3つまで言うことができる。頭を働かせて数字を言ってくれたまえ。僕たちが勝ったらその女の子を解放してもらう。
では俺が勝ったら
所長が持っているこの女の携帯電話をもらう。
陽子ちゃんの携帯電話？
よし、わかった。では準備をしよう。さあ、準備ができたぞ。この飲み物に用意された固形物の毒薬を入れていく。
毒薬？
なるほど。これは白い角砂糖みたいな感じだが、かなりの猛毒になってるんだから。
うん、
飲んだら一発で死ぬぞ。
もうドクターもいらないくらい猛毒だ。
すごい
すごい、すごい、なかなか頭の切れるやつだ。
頑張ってください、野田さん。頑張るよ。よし、準備も OK ってとこだね。早速始めようか。
あ、でも野田さん、ちゃんとルールは分かってますか？
大丈夫、大丈夫。どんどん数量言えばいいんでしょ？さっき、八幡ダイバーって漫画を読んどいたから。
八幡ダイバー？八幡ダイバーといえば、賭け将棋を生業とする主人公が、真剣士と戦っていくという話だが。
お？おじさん結構詳しいね。
で、将棋とノットワンハンドレッドに何の関係が？
だって、賭け将棋を生業にしているってことは、勝負ごとにはめっぽう強いってことでしょ？だから、その勝負強さをいただいたってわけ。
勝負強さって、もう大丈夫かな？
大丈夫。このゲームには必勝法があるから。
おほー、必勝法？それは楽しいですな。
よし、では始めるぞ。俺、インテリ、所長の順番だ。まずは、俺から行くぞ。
おう。
1、2、3まで行っちゃえ。よし、次はインテリの番だ。
うん。
4からだよ、小杉さん。
よし、陽子くんを探していたんだから。
はい。
4、5。うん。
なんで小杉さんってそんなパッパって出てくるの？
いや、そうでもないよ。
本当？
じゃあ、次は所長、お前の番だ。
おっしゃ。
野田さん、頑張って。
任してよ、おじゃん。
はい。
6。で、やめとこう。
6。じゃあ次、俺の番だな。俺は攻めるぞ。7、8、9。
さあ、どんどん毒が増えていく。
もう心理戦は始まってんだ。さあ、
よーし。
入れてみろ。
僕の知り合いに、十郎太ってやつがいるから。
もう。
10。
終わり。
うまいことできてんの。
終わり。
さあ、所長だ。
おっしゃ。93。94。95。
よし。96。90。
ちょっと待った。
なに、なに、なに、小杉さん。
97。これがこのゲームの鍵を握っている。ここからの心理戦がこのゲームの鍵だ。
なるほど、さっき言っていた必勝法の登場ですな。
男が97を言った後、僕が98、99という。
うん、
うん、そうすれば探偵君は100と言ってゲームは終了だ。
なるほどね。つまりおじさんはゲームの主導権を握っているわけか。あ、で、あれ、あれ、それだと私負けじゃない？
小杉さん、間違ってますよ。それ小杉さんが98で、野戸さんが99ですよね。あ、え、ですよね、小杉さん。
ハハハハハハ。ああ、全くおめでたい奴らだ。お前らははめられたのさ、俺とこいつに。
そんな、
なかなか楽しい経験だったよ、若い女性を騙すのは。のほほん探偵社の所長を消してこの世界のトップをいただく。すべては計画通りだ。
おかしいと思ったんだ。私たちが何も言ってないのに探偵って知ってたり。
なるほど、陽子ちゃんのレポートをばらまいたのも小杉さんだったってわけか。
ひどい、騙したのね。
だから言ったのだよ。夜のデッキはいろいろ気をつけなさいと。忠告を守らないからいけないのだよ。
こんなのって。
さあ、遊びはここまでだ。このゲームに勝利して俺たちは生き残る。そしてお前は毒薬を飲んでここで人生を終える。さあインテリ、仕上げの時間だ。
ああ、
ナトさん。
97、
98。
ダメ。
さあ言え、99と言うんだ。
言わない。
こんな時に冗談はよせ。さっさとゲームを終わらせよう。
いや、僕のターンはここまでだ。
なんだって。
どうして小杉さん。
言っただろう、このゲームには必勝法があるって。俺の名前は小杉十郎だ。東京湾海上で頻発する麻薬密売の現場を抑えるため当局より派遣された特別捜査官さ。
そんな、バカな。
組織に潜入して数ヶ月、やっと犯罪の現場を抑えることができた。感謝するよ。
貴様。
さあ探偵君、チェックメイトだ。とどめを刺したまえ。
トトさん、お願いします。
よし、行くぞ。99。うわ
ー。お待たせ探偵のとまりも。お待たせ探偵のとまりも。
さあ約束だ。出来上がったドリンクを飲んでもらおうか。
なんかジャリジャリ言ってるぞ。完全に固体か液体かよくわからない状態になってる。
あの、もう終わったんだから飲まなくてもいいんじゃない。
あ、じゃあ陽子ちゃんはあっちで探偵日誌でも書いてて。
え、ここで探偵日誌ですか。
そう、後始末は私らがやるから。ここからは大人の時間です。さあ、行った行った。
のとさん。まったく、こんな時にまで子供扱いなんて。でも今日ののとさんはなんかいつもと違う雰囲気だし、今日は言うことを聞いて日誌を書いとこ。
12月22日、麻薬取引の現場を私が携帯電話で偶然撮影してしまったばっかりに、私は犯人に捕まってしまった。私が探偵社に来て以来最悪の大ピンチだったけど、のとさんと小杉さんのおかげで事件は無事解決しました。ところで、のとさんは私を助けるために八幡ダイバーって漫画を読んで度胸をつけたって言っていました。だからあんなにかっこよかったのかな。それともいつもの思い込みがなせる技なのでしょうか。ちなみに八幡ダイバーは宝島社のこの漫画がすごい2008男編で第1位を獲得した漫画で、2007年の漫画界を席巻したハイテンション将棋コミックです。最新5巻が絶賛発売中で、賭け将棋を生業とする異色の神剣士たちの生き様が描かれています。八黒の海野千佳先生も大絶賛しているらしいですよ。5巻の帯に推薦コメントが書かれているらしいので、所長もぜひ確認してください。はぁ、あ、よし、探偵日誌書けた。
あ、ライト取り越してからっ。
すごい声。この扉の奥はどうなってるんだろう。気になるけど、見ない方が良さそう。
おまたを。
やっとキャラ塾に着いたっと。それじゃあ小杉さん、今日はどうでした？楽しかったです。
楽しかったって、のとさんよくそんなこと言えますね。
僕も君たちとの夜を存分に楽しませてもらったよ。
本当ですか？
ああ、結構楽しかったよ。
本当ですか？
めちゃめちゃ楽しかったよね。
私はあの拉致されてたので。
アイブリー結構いいよね。
杉さん、歌歌ってよ。
ねえ、愛のブリザード、まあ、ありがちなメロディーだけどね。
小杉さん歌がお上手で、
すごいんだよ小杉さん。
とんでもないですよ。まあ、あのね、今度また僕が飲み行ってるお店にぜひぜひ来てくださいよ。
ああ、
行かせてもらおうよ。
ぜひ行きたいです。
ね、ワイン&ローズってお店だからね。
あ、
お待ちしています。
今まずです。え、
あ、いつでしたっけ？いついつも行ってるんでしたっけ？
もうね、行く時間は決まってんの。
はい、
毎週金曜の深夜の2時。
2時。はい、
うん、人も遊びに行かせてください。
はい、
また一緒にパーティーとかも行きたいしね。
そうだね。
うん、
その日を楽しみにしてるよ。
私はもっとリラックスできるパーティーがいいっす。
それじゃ僕はそろそろ失礼するよ。
あ、
所長さんによろしく。
ですか、のとさんが所長じゃないって。
もちろん、僕は所長の依頼で君たちをエスコートさせてもらったんだからね。それじゃあお嬢さんたち、またどこかでお会いしましょう。
なるほど、所長も結構粋なことをするね。まあの人らしいか。
元さん、いつも疑問なんですけど、
うん、
所長って一体何者なんですか？
所長？所長ね、
私まだ一度も所長に会ったことがないんですよ。だから教えてください。
知りたい？
うん。
所長のね、
ええ、
正体はね、
はい、
教えてくれ、言うだ。ちょっとのおとさん、お邪魔にはまだ早いよ。
あ、また子供扱いさ、ちょっと待ってくださいのお
とさん。おまかせ探偵のとまみこ。
キャラ塾伝説二丁目の路地裏。
このコーナーはおまかせ探偵のとまみこの舞台キャラ塾に存在するかもしれない様々な伝説を紹介するミニコーナーです。
このコーナーの案内役はのとまみこ役のとまみこと、
陽子役本田陽子がお送りします。
はい、小杉さんがゲストで出てくださった後編、
前編後編の後編、
はい、終わりましたけれども、
いやいやいや、すごかった。
まさかあんなオチとはっ
てい
うね。
ね、
騙されたと思って、
本当にどんでん返し、どんでん返しでしたよね。
うん、
いやいやいや、かっこよかったですな。
あとやっぱりこういう形でゲストさんが来てくださるっていうのは初めてだから、うんうん、
ね、
あと小杉さんのやってらっしゃる番組、野中愛ちゃんとやってらっしゃる番組にもお邪魔したい ね、
はい、ね、なんかあんなことドラマ内で言ってたけど、うん、本当に弾けたらいいなと思って
本当に弾けたらいい。本当にお邪魔できたらいいよね。
ぜひともぜひとも弾けたらいいですな。
楽しみですな。そんなことが実現しましたらな。
はい、じゃあまたね、いろんなゲストさんが来てくださる
といいですね。もちろん2人でやってたり、まあ、はい、あの2人だけじゃなくね、
うん、
あれだけどもつむじさんとかね、
うんうん、
だけどああやっていろんな番組から来てくださったりとかね、
うん、
すごくありがたい、
はい、
うん、
ですね。
はい。
というわけでですね、というわけで、このコーナーでは、はい、毎回リスナーの皆さんから寄せられたキャラ塾の伝説を紹介していきます。はい、そして最後にこれ採用という伝説を一つ決定します。はい、選ばれた伝説は番組のホームページに採用されます。
では早速紹介していきましょう。はい、まずはコードネームガンバボーイ2号さんからいただきました。は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。キャラ塾の伝説、のほん探偵社近くのキャラ塾将棋センターには、うん、新神肝心なる、うん、キャラ塾では負け知らずの将棋の達人がいて、うん、あまりにも強いことから四つ神と呼ばれている。
うん
うん、まあ将棋といえばそういえば本編で8番ダイバー
でしたね、
扱いましたけれどもね、うん、
神神、
そう神神肝心、この、ね、神が4つって書いてあるの、神神神神神っていう漢字4つ書いてあって、
おお、そういうことか。
ちょっと音だとあれだったかな、
うん、神が4つで神神肝心、うん、すごい名前だ。
なんかとてもあの五行が指してる感じがするんですけど、ね、あの立派立派立派な感じがして、
うん、ちょっとこのかこの名前かっこいいから出してほしいですね。
そうだ ね、 ね、
本当にこれいいかもしれない。
インパクトありますね。
はい、はいはい、じゃあもう一つご紹介します。ラジオネームじゃない、うん、コードネーム、うん、マイトさんからいただきました。
ありがとうございま す。
キャラ塾の伝説、
はい、
世間では心待ちにされているホワイトクリスマス、
うん、
ところがキャラ塾では十数年前、うん、クリスマスに降り始めた雪がいつになっても降り止まずに、うん、数メートル積もって電車も止まり、お正月中キャラ塾に閉じ込められたという過去があり、
うん、
そのためにキャラ塾の住民たちはホワイトクリスマスには少しトラウマを抱えているらしい。
ほほほほ、これはなんかそのまま本編の設定にも使えそうなぐらいな、うん、あれですな、
面白い
内容ですな、
うんうん、なんか本当に皆さんストーリーを考えてくださってる感じで、
ねえ、ね、
設定を
なんかどんどんどんどんなんか皆さんの手で物語ができて、
うん、深みが増してきますね、
うん、面白いね、うん、ホワイトクリスマス ねみんなどんなクリスマスだったんでしょう ね
ホワイトクリスマスだったかな
だったか
だったかな、
どうかな、
そうか、
どっちかな。
今年はでも寒かったり暖かかったりするから、まあどうしましょう、どっちがいいだろう、
どうしましょうね
どっちにしましょう。
ちょっと怖い感じもするね、その閉じ込められるっていうのは ね、
うん、なんかどうしようかな。
じゃあまあどっちも捨てがたいですけれども、
はい、
8番ダイバーも出たことですし、
お、なるほど、
こっちに行きますか。
はい、
では、
はい、
決定です。
はい、
今回採用されるキャラ塾の伝説はコードネームガンバボーイ2号さんの、
うん、
新神肝心なる将棋の達人がいるということに決定です。決定しました。
はい、採用された伝説は番組のホームページに掲載されますので、
はい、
見てください。
お願いします。
はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのキャラ塾の伝説を募集しています。メールアドレスはおまたんアットマーク joqr.net omatan アットマーク joqr.net です。どんどん送ってきてください。
以上、キャラ塾伝説2丁目の路地裏でした。
この番組の内容は八番ダイバーの内容とは一切関係ありませんが、八番ダイバーを発行している集英社の提供でお送りしました。